聖書を読まさせていただきます。ネヘミヤ記8章13節から18節までです。ネヘミヤ記8章13節から18節までです。2日目にすべての民の一族の頭たちと祭司たちレビ人たちは立法の言葉をよく調べるために学者エズラのところに集まってきた。こうして彼らは主がモーセを通して命じた立法にイスラエル人は第7の月の祭りの間カリウオの中に住まなければならないと書いているのを見つけ出した。これを聞くと彼らは自分たちのすべての町々とエルサレムに次のようなお触れを出した。山へ出て行きオリーブ、野生のオリーブの木、ミルトス、ナツメヤシ、また枝の茂った木などの枝を取ってきて書かれている通りに狩り魚を作りなさい。そこで民は出て行ってそれを持って帰り、それぞれ自分の家の屋根の上や庭の中、または神の宮の庭や水の門の広場、エフライムの門の広場などに自分たちのために狩り魚を作った。捕囚から帰ってきた全集団は狩り魚を作り、その狩り魚に住んだ。ヌンの子ヨシュアの時代から今日まで、イスラエル人はこのようにしていなかったので、それは非常に大きな喜びであった。神の律法の書は、最初の日から最後の日まで毎日朗読された。祭りは7日間祝われ、8日目には定めに従って清めの集会が行われた。以上です。
おはようございます。それでは初めにお祈りをして、始めたいと思います。お祈りの姿勢をよろしくお願いいたします。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから、あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。愛する天のお父様、あなたは私たちがたとえどのような試練、どのような困難を歩むことがあっても、私たちの慰めであることを感謝いたします。この世の中が本当に、いろんなことがあって、この世の中がこのように、いろんなことで、起こっていても私たちを導いてくださるあなたがいらっしゃることを感謝いたします。その今日あなたを褒めたたえるためにこの場所に来ることが私たち許されていることを感謝いたします。この今日の御言葉から私たちに語ってください。そしてこの御言葉によって生きることができるように導いてください。感謝して尊きイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。あなたは今までに何かですね、何かについてもっと詳しく知りたいと思ったことがあるでしょうか。あなたはですね、今までに何かについてもっと詳しく知りたいなと思ったことがあるでしょうか。あなたはですね、その思いをですね、その時にあくまでも追求しましたか。それとも時間とか手間がかかるために諦めてしまったでしょうか。どうでしょう。あなたがそこで追求する、あるいは諦めるという決断は、あなたにとってそれがどれほど大切であるかにかかっています。先週、 学びました。8章1節から12節の中で、イスラエルの民が神の律法の書である御言葉を読み理解することができるように、御言葉の解き明かし説明を学者であり祭司であるエズラに求めました。そして8章の9節を見ますと、実際当初悲しみとして理解していた事柄が、エズラのこの御言葉の解き明かしによって実は喜びであると彼らは悟ったんです。この喜びというのは、この第七の月の祭り、カリオの祭りが来ているですから、このカリオの祭りというのは、この収穫を与えてくださったこの主の恵みを覚えるための喜びの時であるということを、彼らはエズラの御言葉の解き明かしによって分かったんです。このことは私たちに何を教えているんでしょうか。これは御言葉を正しく説明すること、解き明かすこと、また正しく理解することの重要性を私たちに教えていると思います。さあ、そのような中でですね、今日の本日の箇所でですね、今度はその御言葉をより一層詳しく調べるために、すべての一族の頭たち、祭司たち、レビ人たちがエズラのところに集まってきているんです。この二日目、カリオの祭り、この第七の月の祭りの二日目に、また今度はもっとこの聖書を学びたいために、詳しく学ぶために、このようにエズラのところに集まってきているんです。なんで彼らは集まってきたんでしょうか。なんでもっと詳しく知りたいと思ったんでしょうか。それは彼らがにとってこの御言葉が大切であるから。時間がかかろうと手間がかかろうと、この大切な御言葉をもっと知りたい、詳しく学びたい、そういう彼らのうちにですね、飢え渇きがあったからなんです。御言葉に対する飢え渇きがあったからなんです。あなたの日常生活において御言葉を読むこと、あるいは学ぶことはどの位置を占めていますか。皆さんどうでしょうか。その優先順位をつけるとして、あなたの日常生活において聖書を学ぶことはどの位置を占めていますか。あなたは今御言葉を学ぶことに対するその乾いた心があるでしょうか。皆さん、私たちは例外なく霊的に乾くんです。霊的に乾かない人はいません。今日朝も私たちは乾いてこのところに来ているんです。ですから私たちは御言葉を求めないではいられないほどのその乾きがあるっていうことを私たちに気づかせてくださいと、主に神様に祈る必要があります。私たちは今みんな乾いてきてるんです。乾いてここに来てるんです。御言葉を学ぶこと、この大切さを教えている聖書の箇所がいくつかあるんです。詩編の第19編11節、詩編の第119編11節にこのような言葉が書いてあります。そこにですね、あなたに罪を犯さないため、私はあなたの言葉を心に蓄えました、そういうふうに書いてあるんです。また同じ119編の14節にも次のような言葉が書かれています。詩編の119編の14節にもですね、私はあなたの悟しの道、御言葉をどんな宝よりも楽しんでいます。 そのように書いてあるんです。このように御言葉を学ぶことは宝を見つけるようなもの、大切なんですね。そしてその宝が大事だから心に蓄えるんですね。それほど御言葉が大切なんです。今日の聖書の中でですね、私たちはこの乾きについて4つのことを学びたいと思います。今日のアウトラインを皆さん目の前にお手元にあるでしょうか。このアウトラインのところにですね、空白があると思うんですけども、そこに、まあ、メッセージがを聞きながらその空白に言葉を埋めていただきたいと思うんですけども、今日はこの渇きが、御言葉に対する渇きが私たちのうちにどのようなことをしてくれるのか、どのような変化を起こしてくださるのか、そのことを学んでいきたいと思います。まずはじめですね、 A として何でしょうか。渇きは私たちに御言葉を探り求める意欲を与えます。渇きはですね、私たちに御言葉を探り求める意欲を与えるんです。まず14節を見てください。14節に次のように書かれています。こうして彼らは主がモーセを通して命じた律法に、イスラエル人は第七の月の祭りの間、狩り用の中に住まなければならないと書かれているのを見つけ出した。最後の言葉ですね、見つけ出したっていうふうに書いてあるんです。この最後の見つけ出すっていう言葉からもわかるように、彼らが、このイスラエルの人たちは偶然にこの御言葉を見つけたのではなくて、詳しく調べる中で、探り求める中でこの御言葉を見つけました。皆さん、喉が渇いている時のことを覚えてくだ、思い出してください。喉が渇く時に私たちは冷蔵庫を開けて飲み物を探しますね。また蛇口の、水道にあるその蛇口をひねって水を下へ求めます。下へ求めなくちゃなければいられないです。それと同じように私たちは霊的の渇きを覚えた時に御言葉を求めないではいられなくなります。御言葉によって潤されなくてはいられなくなるんです。そのような渇きをここでイスラエルの民は覚えました。どうして覚えたんでしょうか。イスラエルの民はですね、ずっと捕囚のバビロンの地にありました。バビロンの地にあってですね、神様の教えがいい加減にされてきたんです。神様の教えを徹底して守っていなかったんです。でそのことをエズラの導きによって悟ったんです。ですから9節で泣いたんです。彼らは泣き叫んだんです。私たちがこれほどまでに長い間この神様の教えをいい加減にしていた、なおざりにしていた、徹底しておかなかったことをここで悔い改め泣いたんです。そしてそのようなことがあってはいけないっていう、その御言葉に対する上渇きがここで御言葉を探り求める意欲と変わっているんです。皆さん、さっきも言いましたけども、あなたは毎日自分が霊的に渇いていることに気がついているでしょうか。喉が渇いた時に私たちは水を求めます。それと同じように霊的に渇いた時に御言葉を求めずにはいられないんです。でもそのためには私たちが御言葉に渇いていることに気がつかなければなりません。渇いているものらしく御言葉を探り求める必要が私たちにはあります。御言葉を探り求めるこの意欲を渇きは私たちにまず与えてくださいます。2番目は何でしょうか。ポイント B になりますけども、2番目にこの御言葉に対する渇きが私たちに行ってくださる変化は何なんでしょうか。2番目として、渇きは私たちに御言葉を実行する意欲を与えてくださいます。 渇きを私たちに御言葉を実行する意欲を与えてくださいます。私たちを、渇きはですね、私たちに御言葉を見つけ出させるだけじゃなくて、それを行わせる意欲を与えてくださるんです。15節から17節全般を見てください。15節から17節全般見てください。さあ、見つけ出した御言葉、これを聞いて彼らはどうしましたか。自分たちのすべての町々とエルサレムに次のようなお触れを出した。山へ出て行き、オリーブ、野生のオリーブの木、ミルトス、ナツメヤシ、また枝の茂った木などの枝を取ってきて、書かれている通りに仮庵を作りなさい。そこで、16節、そこで民は出て行って、それを持って帰り、それぞれ自分の家の屋根の上や、庭の中、または宮の中の庭や、水の門の広場、エフライムの門の広場などに、自分たちのために仮庵を作った。17節、捕囚から帰ってきた全集団は仮庵を作り、その仮庵に住んだ。そのように書いたんです。彼らの見つけ出した御言葉の中には、14節ですけども、14節を見ますと、イスラエル人は第7の月の祭りの間、仮庵の中に住まなければならない。そういう言葉が書いてあったんです。そして、それにあって、彼らはその御言葉を見つけ出して、その御言葉を実行しました。この、さてですね、14節に書かれていることをもっと詳しく私たち背景を見ていく中で、このレビ記の23章41節から43節を見る必要があります。レビ記23章41節から43節をちょっとお読みいたします。年に7日の間、7日間、主の祭りとしてこれを祝う。これはあなた方が世々守るべき永遠の掟として、第7月にこれを祝わなければならない。あなた方は7日間仮庵に住まなければならない。これは私たちがエジプトの国からイスラエル人を連れ出したとき、彼らを仮庵に住まわせたことをあなた方の後の世代が知るためである。この仮庵に住むっていうことはですね、この時代、農業をしている人たちが、その仮庵という、そういう、まあ、小屋の中に住んでいたんです。でも、このレビ記を見ますと、もっと深い意味がここにあるんです。その意味というのはですね、ここにも書かれているように、彼らのイスラエルの民がエジプトから連れ出され、アラノに40年間さまよっていたときに、仮庵に住んでいたんです。そして、そのときにですね、神様は、ヤフエである主は、この幕屋に宿っていた。でも、その民たちはその幕屋に入ることはできません。ですから、その夜とか、宿営するときに、その周りに、この仮庵を作って、そこに住んでいたんです。ですから、16節をちょっと見てほしいと思うんですけども、16節を見ますとですね、とても、大切なことが書いてると思うんです。16節はですね、この仮庵を作った民たちが出て行ってですね、それを、その材料を持って作った、いろんなところに仮庵を作ったんです。でもその中でですね、自分の家の屋根とか、庭の中とか、まあ、神の宮の庭とかに作ってるんですけども、でも、ここで注目することは、誰も宮の中には作ってないんです。宮の中に作ってないのは、どうしてですか？それは、そこに、ヤフエである神様が住んでいるからなんです。ですから、その周りには作っていた。また、宮の庭には作っていたけども、中には作れなかったんです。それは、ここに書いてある、レビ記に書いてあることと、今私が説明したことと同じように、ヤフエが幕屋に住んでいる。その神の宮ですね。 でもその周りに民の人たちはカリロを作った。このことから見ても、この御言葉を聞いて実行したイスラエルの民は、そういう細かいことにも忠実に御言葉を実行したんです。そして彼らはですね、御言葉を聞いて、そのカリロを作って、そしてその作る場所もちゃんと細かい指定を守って作って、それだけじゃなくて、17節でそのカリロにしっかりと住んだんです。彼らはですね、御言葉、見つけ出した御言葉をただ単に頭の中で理解するだけでそれで終わってしまうのではなくて、徹底的に、徹底して書いている事柄を実行したんです。大変だったと思うんですね。こういう材料も見てください。オリーブの、とか野生のオリーブの木、ミルトス、ナツメヤシ、細かいんです。でもこれもしっかりと守って行ったんです。なんで彼らはここまで徹底して御言葉に書かれていることを実行したんでしょうか。それはさっきも私説明しましたけども、彼らの中に長年の間徹底されることなくいい加減にされてきた神様の教えを悲しむ心、そしてそれらの御言葉を学びたい、そしてその学んだ御言葉をさらに実行することで神の道を歩みたいという植え替わきがあったからなんです。ここでもこの植え替わきはですね、私たちにその御言葉を読んで、ただ単で頭で理解してそれで終わってしまうんではなくて、実行させるんです。実行することができるんです。それが私たち御言葉に対する植え替わきの力なんです。皆さんはどうでしょうか。あなたは日頃御言葉を実行しているでしょうか。説教で聞いた御言葉、サンデースクールで学んだ御言葉、スモールグループで学んだ御言葉、個人個人のディボーションで学んだ御言葉を実行しているでしょうか。この御言葉は私には関係がない、私には当てはまらないと、どうでしょうか。早とちりして決めつけてはいないでしょうか。これは私には関係ない、私には当てはまらない、そのように自分で勝手に決めつけてないでしょうか。このですね、ユダヤ人たちもですね、このカリロの箇所について聞いたときに、あ、これは私たちの昔の世代に関することで、私たちには関係がない、当てはまらないと心を閉ざしてしまう可能性があったんです。でもですね、しか御言葉を注意して学ぶ中で、このレビ記にも書いてありますけども、それがですね、このカリロのを作って、それを実行することが、で、それが、世を守るべき永遠の掟であった。そして、世の世代が、主である神を知るためのことであったってことが、わかるんです。ですから、彼らは、御言葉を聞いて、あ、これは私のおじいちゃんおばあちゃんのことだから関係ない、とは言わないで、しっかりと御言葉に書いてあることを注意して学んで、あ、これが、私たちが永遠に守るべきことなんだ。また私たちがこのおじいちゃんおばあちゃんたちからの世代から変わって、私たちが神様であることを知るためであった、そのためなんだということをしっかりと学び見つけ出したんです。私たちが御言葉を実行しない原因って何なんでしょうか。他に何でしょうか。どういうことがありますか。私たちが御言葉を実行しない、これは私には関係ない、私には言ってないと言ってしまう原因が、時としてですね、私たちの心の中にある固くなさ、強情さ、不従順といった、そういうものであることがあるんです。私たちはそのように罪人ですから、自分の思いで従わなかったり強情になったりするんです。そういう私たちは日々のお祈りの中でこういうふうに祈る必要があると思うんです。神様、私の中からこのあなたに従えないようにしているこの従わない心、また強情な心、へそ曲がりな心、そういう心を私の心の中から取り除いてください。 私の心をあなたに従うことができるように素直にしてくださいと毎日祈る必要があると思います。このようにですね、2番目として渇きは私たちにその御言葉を見つけ出すだけじゃなくて実行させます。3番目は何でしょうか。3番目のかに渇きが私たちにしてくださることは何でしょうか。 C ですけども、そこにこの言葉が入ります。渇きは私たちに御言葉を実行することから来る喜びを与えます。渇きは私たちにその御言葉を実行することから来る喜びを与えるんです。17節の後半を見てください。ネヘミヤの8章の17節の後半にこういう言葉が書いてあります。ヌンの子ヨシアの時代から今日までイスラエル人はこのようにしていなかったので、それは非常に大きな喜びであったって書いてあるんです。大きな喜びであったって書いてあるんです。ここにも書いてありますように、それは単なる喜びではないんです。単なるちっぽけな喜びじゃないんです。非常に大きな喜びであったって書いてあるんです。これ旧約聖書が書かれたヘブル語でもそういうふうに書いてあるんです。非常に大きな喜びであった。そんな大きな喜びだったんです。なんでこんなそれほどまでに大きな喜びが彼らを包んだんでしょうか。この17節の後半にそのちょっとヒントが理由が書かれていますね。書かれているんです。なんて書いてありますか。ヌンの子ヨシアの時代から今日までイスラエル人はこのようにしていなかったからこのような大きな喜びがあったって書いてあるんです。モーセにより奴隷であったエジプトから連れ出され40年の間荒野をさまよい歩き、ヨシアによりヨルダン川を渡らされ、約束の地であるカナンの地に導き入れられた時以来、イスラエル人は主である神を覚えるためにカリオの中に住んでいなかったんです。農業のためにカリオの中に住んでいたことはあったかもしれないですけども、主である神を覚えるためには彼らはカリオの中に住んでいなかったんです。どうしてたでしょうか。皆さん聖書をお読みになっている方々は覚えているかと思うんですけども、ヨシアのこのが約束の地に相続地に彼らをイスラエルの民を導き入れた時、どういうことが起こったか皆さん覚えてますか。ヨシア記の24章に書かれていることなんですけども、この時にですね、ヨシアは彼らに言ったんです。あなたは自分たちのもし他の神々に仕えたいんであればそうしなさい。でも私と私の家は神に仕えます、主なる神に仕えます、そういうふうに言ったんです。で、そういうふうにヨシアに言われた時にイスラエルの民は何と答えたか覚えてますか。私は主に仕えますよ、主の御声に聞き従います、そういうふうに言ったんです。そして実際ヨシアはこの民と契約を結んで、この主に仕えるっていうことを掟として定めたんです。そういうふうな約束をしたんです。でも、ヨシアの死後ですね、どうなっちゃいましたか？どうなったか覚えてますか？これは、ヨシア記の次の四司記2章11節から12節に書かれていることなんですけども、その掟のことも知らない、ヨシアのことも知らない、主のことも知らない世代が、怒って偶像礼拝に走ったんです。バールの神に仕えるようになったんです。そうなんです。それ以来彼らは偶像礼拝に仕えて神様の掟を忘れてしていたんです。ですからですね、そのような偶像の罪、そしてその間、その結果が招いた、彼らの罪が招いたこの異邦の地での、この補修としての生活によりですね、長年の間、主の神の教えがユダヤ人の中でおろそかにされてきた。 そのような中にあって、この8章でですね、ネヘミヤの8章で、御言葉にも乾いていた彼らは、この神様の教えを見つけ出し、実行することによって、喜びを得たんです。彼らは、御言葉に、やっとのことで戻ったんです。神様の立法に戻ることができたんです。だから、喜びがあったんです。皆さん、さっきも見ましたけども、彼らはこの喜びを経験するために、このカリオニ作りにかかる、こういう労働とか、時間とか、また細かい指示に従うことに、を惜しまなかったんです。惜しまなかったんです。喜びを経験するために惜しまなかったんです。皆さん、喜びとは何でしょうか。この私たちの世の中でですね、喜びと楽しみっていうのは混同されやすいんです。楽しむことはイコール喜びだと思ってしまうことがあるんです。しかしですね、皆さん、喜びっていうのはですね、楽しみとは違って、時として楽をしては経験することができないんです。喜びは時として苦難や困難という過程を通して経験することができるものなんです。このことはですね、私たちが苦しいな、あ、これ苦しいから嫌だな、難しいから嫌だな、めんどくさいなと思っている事柄が、私たちを喜びを経験するための必要条件であることを表しているんです。皆さん、聖書にはですね、楽をしてはできないこととか、楽しくないことがたくさん書かれているんです。例えば、迫害する人たちのために祈りなさい。お互い許し合いなさい。とかですね、口先だけで愛すのではなくて、行いを持って愛しなさい。みんな楽をしていてはできないんです。楽しくないことがあるんです。でもですね、しかし聖書は私たちに楽しみを与えるためのものではなくて、喜びを与えるためのものなんです。楽しみはですね、私たちを、楽しみって何でしょうか？楽しみっていうのは私たちを取り巻く状況に左右されてしまうんです。ですから今日はハッピーかもしれない。でも明日はハッピーじゃないんです。不安定なんです。一日一日くるくる変わってしまうんです。一時的なんです。長続きしないんです。その一方で、喜びって何でしょうか？喜びっていうのはですね、私たちが御言葉を理解し、それを実行することで、神様が私たちに与えてくださるものであるんです。私たちが御言葉を理解し、実行することで、神様が喜びを与えてくださるんです。そして喜びはですね、状況に左右されることがなく、安定しています。また、継続するんです。喜びは、私たちがですね、私たちが神様の御心のうちにあるっていう確信を与えてくださるんです。ですから、喜びっていうのはですね、私たちが、健康を害して、病の中にあるとき、私たちの、その、夫婦関係の中にあってトラブルがあるとき、また、子供との関係の中にあってトラブルがあるとき、また、失業したとき、そういうようなときに、私たちは、喜ぶことができるんです。喜びっていうのはですね、そういう中にあっても、神様が導いてくださるんだ。こういう中にあっても神様が助けてくださるんだ。私は神様の御心のうちにあるから大丈夫なんだ。それが喜びなんです。楽しみはですね、私たちが試練を受けた時助けてくれません。楽しみは過ぎ去ります。逃げ去ってしまいます。楽しみは私たちに助けることができません。でも喜びは私たちを離れることがないんです。たとえ辛くても、たとえどんなことがあっても、喜びは私たちを包んで、そのような辛さの中にあって、 そのような苦しみの中にあって私たちを喜ばせてくださるんです。さっきアキコ・バーソンさんも お祈りの中で言われたんですけども、いつも主にあって喜びなさい、そういう言葉があるんですね。そこでパウロはですね、いつも主にあって楽しみなさいって言ってないんです。いつも主にあって喜びなさいって言ってるんです。で、私もこの御言葉を初め聞いたときに、いつもですか神様、いつもなんて無理じゃないんですかって思ったことがありました。でもですね、今私学んでるんですね。いろんな自分の経験の中に起こったこととか、そういうことを通していつも喜ぶことができるんだっていうことを少しずつ学んでいるんですね。喜びよ、こんなに辛いのに喜ぶことができるんだ、そういうことを私たち学ぶことができるんです。それが喜びなんです。詩編の119編70節71節、そこにこういう言葉が書いてあるんです。詩編の119編70節71節、しかし私はあなたの御教えを喜んでいます。楽しんでいるじゃないんです、喜んでいます。そして苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。御言葉に対する渇きは、私たちに御言葉を見つけ出すだけじゃなくて、それを実行させます。そして実行することによって私たちは喜びを経験することができるんです。さあ、最後に4番目のポイントは何でしょうか。4番目としてですね、渇きは私たちに御言葉を読み続ける意欲を与えます。御言葉は私たちに御言葉を読み続ける意欲を与えるんです。18節を見てください。18節のところにですね、18節の全般に何て書いてありますか。神の律法の書は最初からの日から最後の日まで毎日朗読された。そういうふうに書いたんです。毎日読まれ続けた。毎日みんなが読み続けたっていうことが書いてあるんです。そしてこの読み続けることがですね、御言葉を読み続けることが、その後半に書かれているこの7日間の祭りと、また8日間の清めの集会の基盤となっているんです。御言葉を読み続けることがなかったらですね、この7日間の祭り、喜びも経験することができなかったんです。御言葉を読み続けることがなかったら、この8日目の清めの集会、この清めの集会っていうのは、この実は神聖なるっていう集会っていう意味なんですね。神聖なる集会ってことは、神聖なる神様との交わりを経験する集会なんです。ですから、でもそれすべてがですね、御言葉から来てるんです。御言葉を読むことによって、読み続けることによって、その喜ぶことができる。また、神聖なる神様との交わりを経験することができるんです。ここを見ますと、18節を見ますと、御言葉をただ読むだけじゃなくて、読み続ける大切さが分かるんです。皆さん、今日のですね、メッセージの冒頭でも学びました。私たちは今日ここに霊的に乾いてきているんです。霊的に乾いてきているんです。一日を迎えるんです。明日もですよ、月曜日も火曜日も一日は皆さん迎えるときに霊的に乾いているんです。皆さん、私たちはですね、御言葉の読みだめはできないんです。まあ、食いだめとかっていう、そういう言葉もありますね。食べて、いっぱい今日食べて明日は食べない。そういうことを、する人がいるかもしれないですけど、いる人がいるかもしれないですけども、いくら食いだめしても、明日お腹すくんです。またお腹が空いちゃうんです。同じようにですね、御言葉についてもですね、今日はいっぱい聖書を読んで、読みだめして、 明日は読まないようにしよう、そういうことはできないんです。私たちは聖書を読みだめし、明日読まない、そういうことできないんです。明日も私たちは御言葉の渇きを覚えるからなんです。ですからですね、デイリーブレッドっていう言葉があるんですよ。皆さん、デイリーブレッドってことは日々の糧なんです。日々与えられる御言葉を私たちが読んで、御言葉によって潤されて、この世に出かけていくんです。ですから私たちは毎日聖書を読み続ける必要があるんです。そしてその読み続けるというその意欲は、さっきも言いましたように御言葉に対する渇きから来ます。皆さんどうでしょうか。ですから渇きに気がつくってことがどれだけ大切であるかということが今日の聖書の箇所からわかると思います。皆さんどうでしょうか。あなたは根性渇いていますか。もっと正確に言えば、渇いていることに気がついていますか。楽しいばかりで単調な生活の中では渇きに気がつくことが難しいんです。もしかすると皆さん、神様は今あなたが直面している試練や困難を通して、あなたが霊的に渇いていることを分からせようとしているのかもしれません。皆さんの人生の中には楽しみがたくさんあるかもしれません。でも皆さん、そのような楽しみはいつか消えます。過ぎ去っていきます。喜びが必要なんです。そしてその喜びも、その渇きを覚えて、この御言葉を実行する、読んで実行し、見つけ出して実行して行うことによって、その喜びが与えられるんです。ですから神様は、あなたがその試練を通ることによって、その楽しみに変わる、楽しみに勝る喜びを与えようとしているかもしれません。皆さん、私たちが御言葉に乾いていることをいつも覚えて歩んでいきたいと思います。最後に詩篇の42編1節と2節を朗読して終わりたいと思いました。詩篇の42編1節2節、鹿が谷川の流れを下へあえぐように、神よ、私の魂はあなたを下へあえぎます。私の魂は神を、生ける神を求めて渇いています。お祈りしましょう。愛する天のお父様、私たちにあなたの御言葉に対する鍵があることを気づかせてください。私たちは渇いています。喉が渇いているように、渇くように私たちは渇いています。どうか私たちがその渇きを覚える中にあって、あなたの御言葉を日々見つけ出すことができますように。そして見つけ出すだけじゃなくて、その御言葉を行うことができますように。そしてその御言葉を行うことにから、その楽しさに変わる喜びを私たちのうちに送ってください。神様、私たちの同胞である日本の方々を覚えます。今覚えます。そのような今地震で本当のに辛い試練の中にいます。でもこの試練は、もしかしたら彼ら彼女たちが御言葉に対する渇きを覚えるためかもしれません。神様、このことを通して、あなたがこの日本の方々、あなたを知らない方々、あなたに会って歩んでいない方々、その人たちに神様を求める、あなたを求める、生ける神を求める渇きを起こしてください。お祈りいたします。感謝して尊きイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。
それではお体に無理のない方はご起立ください。
したいと思います。あなた方をつまずかないように守ることができ、傷のないものとして大きな喜びを持って栄光の御前に立たせることのできる方に、すなわち私たちの救い主である唯一の神に栄光、尊厳、支配、権威が私たちの主イエス・キリストを通して永遠の先にも今もまた世々限りなくありますように。アメン。